はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは練習着を揃える3つのメリットということでお話をしていきます。ボイシーを中心にですね、スタンド FM などでマルチ配信をしているところのラジオですが、ボイシーの方のトークテーマというのがありまして、そちらが今日ですね、ハッシュタグ似合う服とはということだったんですね。似合う服っていう言葉ではないかもしれないですけど、この練習着揃えた方がいいなと私は思っているので、そのことについてお話をしていきます。まあ、公式のユニフォームはね、もちろん揃える必要がありますよね。でもあなたのチームで普段練習ではどんな服をね、着て練習しているでしょうか。私はできる限り練習着は揃えた方がいいというふうに思っております。ちなみに私のインスタグラムの方にはこの原稿がアップされてますが、私のチームでね、作っている T シャツのデザインなんかも写真と載せてますので、よかったらこの放送の説明欄からインスタグラムの方もチェックしてみてください。さて、私がね、練習着を揃えた方がいいと思う3つのメリット、これまず最初に紹介しておくと、1つ目は気持ちが切り替わる。で、二つ目はですね、一体感が持てると。で、三つ目が安く買えるという、この三つですね。この三点から練習着は揃えた方がいいんではないかというふうに私は思っていて、実際私が指導しているチームでも練習着を揃えてやっているということですね。一つ目は気持ちが切り替わるということなんですけども、かの有名なナポレオンはですね、人は着ている服の通りの人になるという名言を残したそうなんですね。人は着ている服の通りの人になると。例えば、そうだな、パジャマでいればあなたもリラックスするでしょうし、ね、でネクタイを締めればキュッとこう気持ちが、ね、引き締まるというように、服でね、人の気持ちって明らかに変わりますよね。はい、だからこれから練習だっていうね、メリハリをちゃんとつけるためには、練習着は普段着と別にしてね、ちゃんと着替えるっていうことが大事かなと思います。着替えずにね、なんかそのままの格好で着て、で着替えないでプレイして、そのままの格好で帰るというよりは、ちゃんとね、これを練習の時はこれを着るんだっていう風な形で、着替えをするっていうことがすごくこう気持ちを切り替えるために必要なことかなと思うんですね。その辺のところがあって、世の中からですね、やっぱり練習着だとか、それから学校の制服もそうですよね。学校に行く時はこの服を着るっていう風にこうちゃんとメリハリをつけるために制服ってものが世の中にあるのが、この理由だと思います。なので私は練習の時もちゃんとこれを着るんだっていう服がね、あった方がいいっていうのがまず一つ目の理由ですね。これが気持ちが切り替わるということになります。で、二つ目、一体感が持てるということで、チーム名が入ったシャツを着て練習をすればですね、一体感を感じることができるんですね。で、荷物整理をすると心が落ち着いて、気づきが高まるのと同じでですね、やっぱり一体感をシャツを揃えることで身につけるってことは明らかにできると思ってます。私はね、何度もこのラジオで話をしてますけど、最終的にはチームのね、一体感、チームワーク、心を揃えたいのであれば、3段階でやっていきましょうということで、一つ目は目に見えない動かないものを揃えると。目に見えない動かないものを揃える、これは服装だったり、それから荷物だったりね、まずここから入っていくと。で、第2段階では目に見える動くものを揃えるということで、これは動作だったり号令ですね、お辞儀の角度を揃えたりとか足並みを揃えたりするということですね。で、3つ目が最後に目に見えない動くものを揃える、これが心ということで、まずは一番簡単な目に見えるそして動かないものを揃えるということで、ここから入っていくってことがすごく大事なんですね。だから服を揃えたり荷物を揃えたりするっていうのは、最も基本的な、そして最も簡単なその一体感を作る第一歩ということで、これはぜひともね、揃えていきたいものだと思います。はい。で、最後、3つ目、安く買えるということで、そりゃね、一体感も分かるし、それから気持ちの切り替えっていう面も分かるんだけども、練習着を揃えるなんて言ったらお金がそんなないよという方、これが多くの方の本音だと思うんですね。確かに上下すべて揃えてですね、そして靴まで揃えてなんてことをしたら、それは当然お金がかかるんですけれども、せめてね、 T シャツだけでも揃えてみませんかってことを私は言いたいんですね。はい、T シャツだけですね。靴もバラバラね、それからハーフパンツもバラバラ、別にそれはいいんですけどね、公式日本みたいに全部上下ピシッと揃える、色も揃えるってことはしなくていいんですけれども、せめて、T シャツだけでもチームで作ってみませんかということをね、お話ししたいんです。っていうのは、オリジナル T シャツをね、作るっていう業者さんって結構あるじゃないですか。で、そこでなんかいろいろ何枚以上は 値引きとかですね、何曜日に頼めば値引きとか、午前中にオーダーしてもらったら値引きとか、結構いろんなオプションがあって、それを全部こうクリアしてやっていくとですね、1枚1000円以下で作れたりするんですよ。で、デザインもね、ほんとシンプルなものにして、色は1色だけ、例えば私のチームだったらね、安田学園だったら、紺色の T シャツに色は白だけ、でワンポイント左上の胸にワンポイントだけとかっていう風にしてですね、やっていけば、まあ練習着としては十分ね、機能するような、いい素材のね T シャツが1000円以下で、作れたりします。まあ普通にバスケットのこの練習着売ってるようなお店でですね、なんかあのね、普通のメーカーのものを買うと、まあ結局2,000〜3,000円ぐらいすると思うので、練習着揃えたらちょっと高くなるっていうことよりも、むしろね、価格の面ではそういうのを作っちゃった方が安くできたりするので、はい、まあそんなことも含めてですね、私は練習着揃えた方がいろんな面でいいのかなというふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。私の考えね、ぜひぜひ共感していただけた方、またはそれはちょっと違うんじゃないかなという方も含めて、コメントいただけると嬉しいです。今日の放送がちょっとでも面白かったなと、興味が持てたなという方は、ぜひチャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。あと、いいねのボタンを押していただけるとですね、大変嬉しく思います。毎日更新の励みになりますので、ぜひいいねのボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。ではですね、この後続いてチャプターを区切って、コメント返しいきたいと思います。はい、ということでありがとうございました。ではボイシーの方でいただいたコメントを返させていただきます。ボイシーの方ではね、毎日コメントを読み上げさせていただいておりまして、昨日の放送は質の高い練習とはプレーのうまさではないという放送をさせていただきました。まだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さんがですね、昨年の秋ぐらいからホワイトボードを使って練習前後にミーティングをしてますと、選手個人にも小さいホワイトボードを渡して、磁石で色分けしてテーマを書いていますということでね、その日に選手が意識するテーマが可視化されるのでとてもいいですということで、続けていきたいですというコメントいただきました。ありがとうございます。素晴らしいご指導ですね。はい。続いて、宮崎さんですね。練習の質。どちらかというと、我がチームは練習中の声が出ているかなと、雰囲気や練習と練習の合間の時間の長さなどをイメージしている感じがあります。なるほどね。それも大事ですよね。声が出てるかとかね、切り替えが早いかということですね。昨日より改善できていれば、選手のレベルに関係なく質が高いというのは分かりやすいですね。ということで。はい。ぜひ、サッカーの指導に役立ててみてください。ありがとうございます。バケタカさん、バケカタさんですね。すいません。一つ前の放送、言い方がきつい選手が、に関してのコメントですと。女子のチームを指導していますが、言い方がきついどころかチームメイトへ何か要求するシーンがどの選手にも見られません。でも先日の練習試合で交代直後の選手がチームメイトへの不満、ボール運びの時にもっとボールをもらいに来てほしいを私に漏らすことがありました。私も同じことを思っていたので、ハーフタイムにそのことを選手たちに伝えました。でもその後で、あれは選手同士に伝える場を持たせるべきだったと少し反省したことを思い出しましたということで、なるほどですね。ぜひぜひ今日の練習でもいいので、ね、そんな時間持ってみるとよろしいんじゃないかなと思います。はい、ぜひぜひやってみてください。最後、みなけんさん、改善できているか、確かに目標の設定も大事ですねと、書かないうちは悩みにすらなってないという、早速仕事の部下に言いました。今日も名言ありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。まあやっぱり書いてね、いく、紙に、ペンで悩みを書くということは非常に重要なことだと思うので、ぜひぜひ仕事のお役に立てれば私も嬉しいです。はい、ということで、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、コメントの方、一行でいいのでアウトプットいただければ、と思います。最後に、バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は、放送の説明欄から研究室を覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた明日。